皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市生涯学習放送通信講座をお送りします。この番組では藤沢市生涯学習放送通信講座として、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、生涯学習総務課電話番号 0466-50-3561 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、深海の未知なる資源と生態系です。地球の表面積の大部分は海で占められ、海の大部分は深海で占められています。しかし私たちにとって深海は未知の世界と言ってよいほど情報が限られた場所です。本講義を通して皆さんを未知なる世界の入り口にご案内いたします。講師は神戸大学海洋艇探査センター特命教授の福島智彦さんです。今週は第8回、深海底鉱物資源の開発と深海環境の保全を両立させるための取り組みをお送りします。
本日は第8回目の講義です。最終回です。これまでの7回の講義を通じて、開発には若干のリスクは残されているものの、将来の金属資源として期待される深海底鉱物資源の話と、深海という特殊な環境とそこに生息するユニークな生物たちの話を説明してきました。前回は深海生物学の研究と歴史を振り返るというサブテーマだったのですが、タイトルの深海生物学よりも幅広くなってしまい、環境問題一般の話や深海底鉱物資源開発と環境影響の話についても説明しました。そして話の最後は、国際海底機構が深海底鉱物資源開発の管理を担うようになったところまでとしました。さて本日は、深海底鉱物資源の開発と深海環境の保全を両立させるための取り組みをサブテーマに、開発を反対する声、調和を目指す取り組みなどを紹介した上で、資源開発と環境保全の両立について考えてみたいと思います。考えてみたいと言いましたのは、どこから見ても間違いのないような、あるいは誰からも100点満点をつけられるような、そんな両立策はないからです。どんな方策があっても、ある視点から見れば許容できるにしても、別の立場からは容認できないことがあるはずです。ですから大切なのは、一人一人が最も良いと思う方法を考えること、そしてその意見を立場や考えの異なる者同士が話し合い、少しずつ譲り合いながら合意形成を図ることではないでしょうか。さて、これから3つの話をします。1つ目は国際海底機構の行ってきた取り組み、2つ目は開発に反対する国際社会の動向、そして3つ目が再び国際海底機構が行おうとする調和のための取り組み、これらを話したいと思います。前回の講義は、深海底鉱物資源開発に伴う深海環境の保護保全がそれぞれの国の取り組みから国際海底機構の管理に移行したところで終えました。そこが現在の到達点だからです。繰り返しますが、1994年に国連海洋法条約が発効し、それと同時にジャマイカの首都キングストンに国際海底機構が設立されました。国際海底機構は 国の管轄域の外側、いわゆる公海の海底にある海底鉱物資源の開発の管理を使命としています。第4回の講義で公海の海底のことを国際法の中で深海底というと述べましたが、ややこしくなるのでこの講義では公海の海底と言います。今述べた管理の中には環境影響の評価、環境影響を最小限にする方法、影響を判断する基準の開発、あるいは代替措置の検討なども含まれています。国際海底機構は公海の海底で鉱物資源開発の準備を行いたい国や、その国から保証されている企業が守るべき義務や手続きを定めました。ちなみに海底鉱物資源開発の準備段階の取り組みを探査と言います。探査というと資源を探すことだけに誤解される方もいらっしゃるかもしれませんが、国連海洋法条約における探査とは環境基礎調査を行うことも、最高機の稼働実験を行うことも、およびその実験が環境に及ぼす影響の評価をすることも含まれます。なお探査の次のフェーズを開発と言います。これはまさに商業活動なのですが、開発のための規則は現在審議中で完成していない状態です。探査を行う際の義務や手続きをまとめた文書を探査規則と呼んでいます。探査規則はマンガン段階用、コバルトリッチクラスト用、そして熱水交渉用があります。レアアースデイについては現時点では日本の排他的経済水域での活動はあるものの、公海の海底での活動がないので、国際海底機構としてはまだ作成に着手しておりません。探査規則はその名の通り規則です。ですから必ず守らなければいけません。しかし海は広く多様です。海域ごとに環境は異なります。海域ごとに事情が異なるので、調査手法や内容を一つの規則でがんじがらめに規定しようとしても、それは無理です。そこで規則のように絶対守るというものではなく、参考になる事項をまとめた指針を作成しています。それを環境ガイドラインと呼んでいます。環境ガイドラインでは、環境調査で調べておくべきこと、推奨される調査の方法や得られたデータの解析方法などが示されています。また、深刻な影響に気づいた時の対処方法、あるいは報告手続きなども明記されています。環境ガイドラインの作成には、開発に慎重な姿勢の外部専門家にも参画してもらい、多様な意見を反映するように配慮しました。また、探査規則と環境ガイドラインをセットにすることで、探査を行おうとする者がそれぞれの事情に合わせつつも一定のクオリティで環境調査が行えるようにしています。調査クオリティは第三者が客観的に評価できるための必須条件です。いずれにしてもいかにして環境保全と資源開発の調和が図れるか、いかにして客観性を持たせるか、それに考慮した文書です。国際海底機構の取り組みを紹介しましたが、国際海底機構は基本的に環境に配慮しつつ開発を進めるというスタンスです。しかし、国際世論の中にはそもそも開発なんかしなければ環境問題は起きないのだという意見もあります。ある環境団体の呼びかけにより同団体のホームページを通じ深海底鉱物資源開発に反対または一時停止を表明している国が年を追って増えております。2022年には12カ国、2023年には24カ国、2024年には33カ国、 2025年には40カ国に及んでいます。ただし反対あるいは一時停止といってもその主張には濃淡があります。反対と表明しているのはフランスだけで、その他は一時停止の表明です。そのフランスも自国の海域内では反対と言っていますが、国際海底機構が管理する公海の海底の資源開発には前向きに取り組んでいます。フランスを除く国は一時停止、いわゆるモラトリアムを唱えているのですが、まだ開発が始まっていないのですから、現時点でモラトリアムを宣言しても、実行上何の影響もないとも言えるでしょう。他にもスペイン、ニュージーランド、ドイツ、スウェーデン、カナダ、イギリスなどもこの表明に参加していますが、いずれも国際海底機構の開発規則のための審議に積極的に参加しており、やや一貫性に乏しい対応と見えてしまいます。このようにセンセーショナルに取り上げられたデータの扱い方と読み方には注意が必要です。しかし一方で、40カ国が慎重な姿勢を示しているということについては心に刻んでおく必要があります。今述べたのは国としての表明なのですが、いろんな意味で政治的駆け引きがあるかもしれません。もちろん駆け引きなどはないかもしれませんが、しかし政治とは別に科学者が個人としてモラトリアムを求めて声を上げています。2021年から深海採掘に関する科学者声明という文書への署名活動が本格化しました。内容を簡潔に述べると次の通りです。深海採掘は深海環境へのストレス要因になり、生物多様性と生態系機能を喪失させ、さらに複数世代にわたる時間スケールで影響が続く、あるいは元には戻らなくなる可能性がある。しかし現在の科学的知見では影響の度合いを正確に予測することはできないので、十分な科学的知見が蓄積するまでは一時的に停止すべきであるというものです。この声明には70カ国から970名以上の海洋科学と海洋政策の専門家が署名しています。その中には5名ほど日本の大学や研究機関に所属する専門家も含まれています。970名以上という字の評価は難しいかもしれません。本当は賛同しつつも、立場上署名できない専門家を入れるともっと多いのかもしれません。一方で私の知り合いの学者も名を連ねているのですが、彼の専門が日本文学であることを考えるとやや違和感もあります。この場合も解釈の仕方には注意が必要ですが、それでもやはり970人という人数を謙虚に受け止める必要があると思います。深海底鉱物資源開発のモラトリアムに関して国が表明した事例と専門家が署名した事例を紹介しましたが、その結果企業の姿勢にどのような影響があったのかを紹介します。一つ目は、深海採鉱の一時停止を求める世界自然保護基金 WWF の方が馴染みがあるかもしれませんが、その WWF の呼びかけに対し世界的な大企業が呼応し、深海から採掘された金属を自社の製品には使用しないと宣言しています。これを宣言したのは2023年時点で40社ほど、現在は70社に上ります。有名な企業が多く、 Google、 ボルボ、フォルクスワーゲン、 BMW、 サムソン、フィリップス、パタゴニアなど、皆さんも聞いたことのある企業が名前を連ねています。私の知る限りですが、現時点では日本企業はありません。さて、 この場合も解釈の仕方には注意が必要です。これら企業の宣言は、DSM、DSM とはディープシーマイニング、深海採鉱のことですね。DSM is not an option for the company at present。すなわち、深海採鉱は現時点では選択肢にないという言い方をしております。これは将来は選択肢になる可能性もあるということを示しておりますし、また現在商業開発が行われていないので、現時点では選択肢にしたくともできない状況なのです。確かに有名企業の重みはありますが、現状に影響を及ぼす宣言ではないのかもしれません。さらにですが、4件の大手保険会社は、深海採鉱を保険適用の対象から除外しますと宣言しています。深海採鉱のためには船を使って深い海底まで調査するのですが、いろいろなリスクが伴うので保険の適用は必須となります。すべての保険会社ではないのですが、保険会社の選択は狭まることになると思います。以上が深海底鉱物資源開発に反対あるいは慎重な声です。逆風が吹いていることは間違いありません。それでは何をどうすれば話し合いの土俵に乗れるのでしょうか。そんなことを考えて検討しているのが国際海底機構です。国際海底機構の新しい取り組みを紹介いたします。先ほど国際海底機構が外部の専門家の意見を聞きつつ、深海環境に関する調査項目、手法、あるいは解析方法を示した環境ガイドラインを作成したことを述べました。環境ガイドラインに従うと、深海底鉱物資源開発が環境に及ぼす影響の大きさを把握するのに役立ちます。しかし、影響の大きさが分かっただけでは、その影響が許容可能な影響なのか、それとも許容できない影響なのかの判断はできません。そこで許容可能な環境影響と許容不可能な環境影響の境目、すなわち敷居値を決めようとする取り組みがあります。この環境敷居値については国際海底機構の法律技術委員として私も検討に参加しているところです。現在のところ濁り水の敷地、騒音の敷地、毒性物質の敷地の3つを検討しています。ここで得られた環境敷地よりも大きな影響であれば採鉱の作業を中断してもらう、もしくは中止してもらうことになります。このような客観的な数値で環境影響の許容の可否を決めることになれば密室の意思決定を防ぐことができます。もちろんその敷地を決めるには外部の専門家の意見を取り入れます。まだ完成していないのですが、外部専門家以外にも一般の方々の意見も取り入れていく予定です。この取り組みだけで全てが解決するわけではありませんが、評価のための基準を皆で共有するということは合意形成のために重要と考えています。環境敷地の作成以外にも海洋保護区のネットワークを検討しています。これは開発なり探査なりの活動の影響を地域全体のスケールで守っていこうという試みです。率直に言えば何らかの人間活動があれば程度の差はあっても環境に何も影響がないということはありえません。その現実を受け入れつつ、その代わりに影響を受ける場所と同等の環境的価値のある場所を守ることで地域全体としては生物多様性が損なわれないようにするという取り組みです。その守る場所のことを海洋保護区と呼びます。この取り組みは海洋保護区を一つ作るというのではなく、複数の保護区により保護区と保護区のネットワークを作り、地域全体の生物多様性を保護することを目指しています。 これら以外にも国際海底機構はさまざまな利害関係者あるいは一般市民と調和を目指す試みを行っていますが、この講義ではこの辺で終わりたいと思います。最終回でいろいろな話をしました。私自身が取り組んでいる環境敷地のことや海洋保護区のネットワークのことも話しました。特に目標や意義を紹介したので順調に進んでいると思われる方もいると思いますが、本当はいろいろな課題が山積し、あるときは困惑することもあります。それでも一晩寝るとまた頑張ろうと思うようになります。多分法律技術委員の仲間たちと行うこの作業が好きだからだと思います。さて本日の講義ではいかに合意形成に取り組もうとしているかを話しました。最後に私が合意形成のために大切にしようとしている先人の言葉を述べて締めくくります。一つ目、コミュニケーションには相互の歩み寄りが必要である。自分を変えることを最小限にして相手の譲歩を最大にしようとするならば、それは勝ち負けを決めるゲームのようなものだ。私は議論が白熱したとき、これを思い出すようにしています。二つ目、データも集めず解析もせず数少ないケースからの奥断で悲観的や楽観的なストーリーを語るのは現に慎むべきである。自分に都合の良いわずかな根拠からねじ曲げたストーリーは作るべきではないと私も思います。3つ目、どんな世界でもそれを外部から眺めていた頃のイメージと実際にその世界に身を投じてから見えるものにはギャップが存在します。専門的話題にのみ知識や興味が集中するとそれが世界のすべてであるように錯覚を起こしてしまいます。4つ目、新しい思考を生み出すとき内輪の議論は好ましくはありません。同一分野の専門家がまとまっている組織は活発な知的創造にとって極めて不便な環境と言わざるを得ません。3つ目と4つ目はほぼ同じことを言っているのですが、自分が所属している組織以外からの意見に耳を傾けることを忘れないようにしています。以上、私はこんな言葉を胸に刻みつつ深海底鉱物資源の開発と深海環境の保護保全に取り組んでいます。さて本日をもって本講座を終了いたします。第1回の講義の時に私の講義は皆様の生活や経済的利益に直接関係しないことばかりということをお伝えしました。それに続いて皆様の知的好奇心を刺激することができるのであれば、間接的ではありますが皆さんの役に立てたと信じていますというようなことも述べました。いかがでしたでしょうか。ラジオをお聞きの皆さんの好奇心を刺激することができたでしょうか。そうであれば私は満足です。辛抱強く聞いてくださった皆様、どうもありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。
藤沢市生涯学習放送通信講座、深海の未知なる資源と生態系、全8回シリーズをお送りしています。今週は第8回、深海底鉱物資源の開発と深海環境の保全を両立させるための取り組みをお送りしました。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習総務課では、この放送を聞き逃してしまった方やもう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市朝日町1番地の1、藤沢市役所本庁舎8階障害学習総務課まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここで障害学習総務課のご紹介です。障害学習総務課では藤沢市の障害学習の基本理念である多様な学びと学び合いから地域の人がつながり、藤沢の未来を創造するを実現するため様々な取り組みを行っています。障害学習事業の放送通信講座では、レディオ湘南での放送を通じて学びたいときに学ぶことができる機会を提供しているほか、地域活動講座では地域での居場所やつながりづくり、地域活動へのきっかけづくりのために多様なテーマの講座を実施しています。また湘南藤沢学びネットとして、さまざまな知識やスキルなどを持った市民講師による人材バンクの登録・紹介を進めることで市民の学習活動を推進し、豊かなライフスタイル作りを支援しています。その他にも市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や障害学習に関する学習相談を行うなど、さまざまなサポートをしています。詳細は電話番号 0466-503561 障害学習総務課までお問い合わせください。藤沢市障害学習放送通信講座をお送りしました。